ファイン住宅プレゼンツとんかつ社長の快適空間ラジオ。この時間はファイン住宅が住宅、空気、食に関するさまざまな情報を舞鶴発で発信します。この番組は快適な空気と生活空間の提供による地域の活性化を目指すファイン住宅の提供でお送りします。FM 舞鶴パーソナリティ佐久間です。ファイン住宅プレゼンツとんかつ社長の快適空間ラジオ第13回目の放送です。本日はファイン住宅吹き展示場にお邪魔して収録させていただいています。この番組はとんかつ社長ことファイン住宅久保社長へのインタビューで進めてまいります。久保社長、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですけれども、はい、Facebook 投稿をいろいろ拝見させていただいたところ、はい、久保社長、先週北海道に行ってらっしゃったとお聞きしたんですけれども、はい、何かこれは急なお仕事だったんでしょうか。
いや、これはね、実は私の SNS の友達で、はい、北海道で、農業の方と、お友達の方がおられて、はい、で廃棄する玉ねぎがあるんだということでね、はいはい、その玉ねぎっていうのはもう当たり前の玉ねぎなんだけど、はい、どうしてもやっぱこう市販には出せない大きさ、はい、どうしてもちょっとサイズがちっちゃいからっていうことで、
少しだけ、
そう、少しだけね、ちっちゃいから、だからそれはもう規格外だから、全部捨てるんだよっていうのが13と15トン分ぐらいあったんかな。
15トン、
うん、
15トン分
ぐらい、これ全部廃棄なんですっていう写真を見たときに、私もほら最近ニンニクとかね、さつまいもの農業を今やってて、はい、もう自分ごとのように思ってね、もう胸が苦しくなったんですよ、はい、まだ食べれる玉ねぎなんでこんな捨てるのって。
そうですね、
思った瞬間にちょっとね、私取りに行くよって、
北海道に、
うん、でそれも舞鶴からちょうどね、新日本海フェリーが小樽まで出てるから、はい、あ、じゃあ北海、まあ、何分かかるとかね、はい、全然思わずに、はい、ダンプ乗って取りに行くわっていうのが始まりでね、はい、そしたらもうやっぱ向こうのなんか、最初送ってって言った時に、はい、どうしてもやっぱこの運賃が高つくらしいんですよ、
は
い、
そうですね、う
ん、だからね、本当に送ること思ったらもうこっち側で玉ねぎ買った方が安いよっていうのがやっぱそういうのが、はい、あったみたいで、でもじゃあそういったらもう自分で取りに行こうわ言って、うん、取りに行って、舞鶴港から小樽港行って、小樽から帯広行って、帯広からまたね、紋別町というところまで行って、まあ、十勝さんのね、はい、玉ねぎということで美味しいんです。本当に美味しい、まだ食べてないんですけどね。
あ、そうなんですね
、はい、でそれをね、3トンのアルミ車を借りて、うん、で取りに行って、で、まあ、それを3トン分積んで、うん、また今度、そのまま今度苫小牧の港まで行って、はい、そこからフェリーに乗って仙台行って、で仙台から、フードバンク行って、
はい、フードバンク
、食材関係をほら、こういろんなところにこう供給するよっていうところなんですけど、はい、そういうところに下ろして、あと、仙台で、私これは、エクスマの仲間なんですけど、幼稚園を経営されてる方がおられて、はい、でそこで、4つの園にね配るということで、はい、これもね、私実はこう、はい、日本全国というか、こう仙台から舞鶴まで、車で移動しながら子ども食堂とかに、玉ねぎを下ろしてね、はい、帰ってきたんですけど、はい、このきっかけになったのが実はこの保育園で、この保育園でね、話しているときに、子どもたちにこんなたくさんの玉ねぎ見せてやりたいとか、うん、その玉ねぎを使って子ども食堂をやりたいとかね、はい、この玉ねぎを使っていろんな活動がしたいっていうのを聞いたときに、あ、そっかって、私そのまま実は舞鶴を持って帰って、はい、いろんなお客さんとかに配ろうって思ってたんですけど、はい、こうそこから考え方が、自分の考えが変わってね、はい、そうだ言って、はい、これ私子ども食堂に配って帰ろうって思ったんですよ。
それ受け取ってから思いついたんですか。
うん、違う、受け取る前にね、
やろうと、
なんかね、3トン分の玉ねぎってどう処理していいのか分かんなくて、で、なんかこう 使うって言った時に、あ、じゃあぜひいうことで言われて、うん、ほんでそこからね、あの子ども食堂にほな配っていこうかっていうことになって、うん、そこから SNS を通じて、
はい、
ほんで募集かけたら先ほどの仙台のフードバンクが手を挙げて、ほんでそこから、また群馬の方移動して、
あ、関東の方まで、
そうそうそうそう、群馬の方は、今度 BNI っていうところの、メンバーがね、はい、あの14箇所、
はい、
紹介してくれて、でそこからまた東京の方で4箇所、はい、
うん、
そして、愛知の方で1箇所、はい、そしてそこまで行ったらね、もう舞鶴に帰る頃には3泊しか残ってなくて、
はい、いろんなとこ
関西圏がね、はい、全然配れずに実は帰ってきてしまったよっていうので、
もういろんなところに配り歩いて、
そうですね、でもね本当にね、はい、子ども食堂に下ろしたり、渡したりした時に、
はい、
ものすごいこう喜ばれて、
はい、
そしてもう今、4日5日ぐらい経つんですけど、はい、もう感謝のメールみたいな形でたくさんで、
はい、
こう今、
はい、
どんどん、来てます、
なんか どんなお返事が来てますか。
あのね、もうちょっと待ってくださいよ、
はい、
この規格外の玉ねぎいうことで出させていただいてね、はい、
うん、すごい、もう子供さんがわーわー言って寄ってきそうな感じですよね。
あの北海道の玉ねぎ子育て世帯に大歓迎言って、は
い、
今晩はカレーだーとかね、玉ねぎカレーが作れるやったーとか、
はい、
こうシングルマザーの方からのメッセージがすごいたくさんやっぱ来てるみたいで、あのなんかね、はい、これ読むだけで、
はい、
私でもこの5日間実は、ね、ほとんど寝てないんですよ、
うん、あ、もうずっと運転で
もう、うん、最初行く時フェリーはもう船酔いでさ、は
い、なるほど、
前津港出たらもう大しけで、
はい、
もうずっとゲロ吐いてた本当に、ほんでもう向こう着いてからも移動がね、
はい、
あの角が結構やっぱ広くて、
はい、
だから夜走るからも う,、はい、もう結構ね凍ってるところも実はあって、
あ、そうなんですね、
そうだからね、
はい、
帯広の方行くまでも4時間ぐらいかかって、
はい、
とか、うん、ほんで、寝て次の日朝早くにね、また玉ねぎ取りに行ってとか、
はい、
でそこからまた今度こう苫小牧まで今で行かなかんっていう、はい、もうかなりの移動距離だから車で、移動した距離は2000キロ、
2000キロ、
うん、
その1週間足らずで、
うん、実際はもう4日ぐらいで2000キロ、
はい、4日で2000キロ、
うん、4日もかかってないかもしれないけど、ね、
はい、
うん、そうそうそう、でフェリーでね、
はい、
ここから小樽まで行ったら1000キロぐらいあるから、
はい、
でまた苫小牧から仙台まで行ったら600キロぐらいあったかな、はい、500キロかぐらいで、だからトータルで言ったらね、は
い、
結構な距離をね、
すごいですね、
この1週間で移動して、
とんかつ社長の玉ねぎ大冒険ですね、日本で。
そうやね、これまた YouTube で上げるんで、まだ交互期待、なんかね、いっぱいいろんな写真撮ってきたから、
はい、
でも新日本海フェリーさんの紹介とかも、うん、
はい、
あの太平洋フェリーさんの紹介とかも入ってるけど、はい、もういろんなね、つながりの、
はい、
写真とかね、
はい、
思い出を伝えたいなって思って、うん、でもね、
はい、
この廃棄されるものを、
はい、
なんかね、やっぱただ見てるだけじゃなくて、やっぱこう二次製品に変えたりとか、
そうです、そうです、
これがね、本当に必要な方に、はい、配れたらなって、
うん、そうです、
でも今回、あの私フェリー乗って行きはよく行ったけど、
はい、
これはね、ちょっと体壊せて、
はい、
だから本当、もう向こうのね、運送会社、
うん、
日本を代表するところがね、その空きスペースがあるんなら、
うん、
そこに積んでさ、なんかこう行けるようなシステムがね、
はい、そうです、そうです、そうです、
ね、できるとね、なんか本当になんかこう皆さん喜ばれるんだろうなって、
はい、そうですね、
まあ、どうしてもね、この小玉の玉ねぎを市場に出すと、
うん、
こう玉ねぎの価格が暴落するとかいう、うん、もうそれはもう分かりきった話で、
はいはい、
それはダメかもしれないけど、
はい、
でもね、実際子ども食堂で使う玉ねぎとかやったら、私はもう廃棄するぐらいやったら、もうどんどん送ってほしいなって思います、
うんうんうん、
でこういうシステムができることをね、
はい、
こう身をもってこう今回やらせてもらって、
はい、
あの感じたんで、
はい、
これをまた SNS とかで、ね、どんどん発信していくことで、はい、誰かがこう気づいてね、
そうです、そうですね、
もうなんかね、自分ごととして顔を考えたら、
はい、
あのね、動けるんですよ、
はいはい、
うん、もしこう自分やったらどうするとかね、はい、相手の立場になってって考えられる人がね、これからもっともっと増えてきたら、
そうです、そうですね、
廃棄ロスとかね、
はい、
いうのはなくなる、で自給率っていうのも今 38% とかって言ってますけど、はい、これがね 50% にも 60% にも簡単になると思う、
そうです、そうですね、
うん、はい、だからこういう活動を、まあ、私自分でやって、はい、SNS で発信することで、いろんな方が目に留まって、そこからもっともっと広がって、はい、さらに YouTube 見ていただいてね、
はい、
もっともっとこう広がって 行ったり、
そうです、そうですね、
もう本当に中で、北海道旅行した人が帰るときに、はい、もう本当、玉ねぎを、ね、一箱持って帰るだけでも、はい、もうそれを配ってもらうだけでもいいんじゃないって思ったぐらい、
そうです、そうですね、
捨てるぐらいならね、
そうですね、うん、今はもう日本の農作物、結構いろいろな事情で捨てられてるものが多くて、一方でね、食べれないお子さんがいたりだとか、食べれない家族がいたりだとか、そういうのをうまくつないでね、今の久保社長みたいなこの取り組みが、もっともっとね、有志の方で広がっていければ。
実はね、はい、今あの廃棄ロスって、はい、もう全人口一人が茶碗一杯分のご飯捨ててるんやって、
はい、
う
ん、それは1日に
ご飯一杯ずつ捨ててるって、はい、みんなが言って、うん、それぐらいロスが出てるっていうのを聞くと、はい、もうね、もったいないよって。
そうです、そうですね、うん、やっぱ食べるっていうことは本当に神聖なことで、すごい大事なことなんですもんね。
本当そうだよ、あの戦争を経験した人がね、はい、あのこんな玉ねぎの大きさで、はい、このどうこう言ったかっていうと、うん、絶対言ってないからね、うんうん、いつからこんな贅沢になったんだって思ってしまってさ、なんかそういうのにもこう気づけるような旅になったなっていうので、本当にね、行ってよかったな。
そうです、そうですね、こう一食一食の大切さというか、ね、食べることの大事さ、そしてこう人をこう幸せにすることの大事さみたいなの、
またそれとあと一個あったのが、はい、もうね、仲間の絆の強さ、はい、
なるほど、
うん、はい、私がこう移動してるからって言って、はい、もうあえてね、遠くまで自分がほら行くよとか言って、はい、動いてくれる人とか、はい、私の前を先導してね、走ってくれる人とか、はい、もう本当にこうたくさんの園児集めてね、はい、感謝の言葉をみんなが述べてくれるとかさ、はい、もう心がもう満たされまくってさ、もうだから何にも疲れてない、
普通はね、それでこう、ね、それを対価にね、あのお金をもらったりするんですけど、うん、そうじゃなくて、もっとこう心の対価というか、
もう心がもう満たされまくって、もうだから満たされるたびに毎年行きたいなとも思って、
はいはいはい、
でもあの船酔いだけはねあれが
何が穏やかな時に、
あれが、うん、そう、玉ねぎ収穫の時は今の時期やで、
はい、
あのね、何がね、
そうですね、まあ、でもそういう、こう誰かを助けたい助けたいってずっとこう思ってらっしゃって、で実際にそれを行動に移されてる久保社長だからこそ、いろんな方がこうサポートしてくれるのかなと。
嬉しいです、ありがとうございます。
あの僕すごく感じたのが、はい、あの久保社長もそういう、こう誰か困ってる人を助けたい、こう楽しませてあげたいっていう思いが、うん、はい、この今のこのファイン住宅のこの経営の気質にすごいなんかつながってきてるんだろうな、だからなんかいい会社なんだろうなっていうのを、
ありがとうございます、
すごくも感じるエピソードでございました。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。いい話ありがとうございました。
ありがとうございます。
では久保社長、そろそろお時間となりました。
早いね。
そうですね、今日はあっという間でしたね。はい、もう聞いてる方々も、あの皆さんも、あの楽しんでいただけたかなと思います。
はい、はい、
この番組は FM 舞鶴ウェブサイトからポッドキャストでも配信しています。リスナーの皆さんからのメッセージ、ご感想、ご意見も募集しています。この時間はファイン住宅プレゼンツ、とんかつ社長の快適空間ラジオを、とんかつ社長ことファイン住宅久保社長と FM 舞鶴パーソナリティ佐久間がお届けいたしました。それではまた来月お会いいたしましょう。この番組は快適な空気と生活空間の提供による地域の活性化を目指すファイン住宅の提供でお送りしました。久保社長、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
アトピーでお困りの皆さんへ、ファイン住宅吹き展示場で空気にこだわった快適生活空間をぜひご体験ください。快適な空気はあなたの生活、人生を変えます。ファイン住宅吹き展示場の見学のご予約は 0773-78-2598 78-2598、もしくはファイン住宅で今すぐ検索してくださいね。